島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
郡山コミュニティ放送ココラジの小林慶がお送りします。楢葉町からのお知らせです。ご自宅の片付けをした時に出た可燃、不燃、資源ごみの回収を実施いたします。ごみを出せる期間は平成25年12月22日日曜日までとなっています。詳しい日程については個別に郵送をいたしましたので、そちらでご確認いただくか、楢葉町の公式ホームページをご覧ください。楢葉町からのお知らせでした。一般社団法人活力創造者代表理事の下枝博則さんにお話をお伺いします。
今日は一般社団法人活力創造者代表理事の下枝さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
まず活力創造者って、何をする組織なんですか？
はい、桂村の村づくりのお手伝いをする、一般社団法人になります。
桂村今全村避難ですよね。
はい、
はい。村づくりというのはどういった形で進めているんですか？
やっぱりその桂村なんですけれども、放射線の影響もあったりして、畑が使えないっていうのがあるんですね。でもすごく漬物が美味しかったりとか、あと木の加工ができたりとかするので、そのもともと持ってる総数の引き出しと、あとそれに必要な材料とかを、周りから調達してきたりとか、あとできたものを、東京とか福岡の方に販売する販路を作ってるということになります。
その活力創造者のメンバーの方々は今福島にいらっしゃるんですか？
ですね、活力創造者自体は私とあともう一人のものが福島にいるだけで、実はほとんどの人が東京にいるんですね。
どんな方々がそもそもどんな風に集まってきたんですか？
私もともといろんなその NPO とか学生団体を結構前からやってまして、その時からのつながりですよね。震災の時にその福島に帰って、その村づくりに関わりたいと、お手伝いをしたいっていう時に話した、手伝うと言ってくれた友達ですとか、もともとのその盟友というかですね、一緒に団体をやっていた方が手伝っていただいています。
具体的に今までどんなことをどんな場所でしてきましたか？
一番最初に始めたのがツアーなんですね。やっぱり自分何があるのって言った時に、やっぱりよく答えるんですけども、皆さん何もない村だっておっしゃるので、やっぱりそんなことはないよと、で改めてその桂村の魅力は何かっていうところで、外の学生さんを連れてきていろいろ魅力を発見してもらってるんですけれども、 で他にそこで例えばさっき言った使い物だったとか野菜があるって言ったらそれを今度東京で売るんですね。やっぱりその東京からいろんな方連れてくるんですけども、やっぱ福島に毎回来るのは大変だったりとかするので、そこでこう手軽といってもあれなんですけども、だいたい関わりやすい、まあ、福島の支援、桂村の支援の形として東京の販売の手伝いをしていただいてます。またそういうふうな手伝っていただける方を増やすための、まあ、交流会を月に1回東京の方でやらせていただいてます。
食材を東京で皆さんに紹介をして、東京の皆さんの反応ってどんな感じですか？
やっぱりですね、美味しいが先に出てくるんですね。結構風評とかも最初気になってたんですけれども、やっぱりそのコンセプト込めて作った野菜、まあ、他の地域のやつも売ってるんですけれども、まあ、それをカツラの味で加工したりとかってしてるんですけど、やっぱりそれがすごく美味しいっていうふうに言っていただけるのが結構多い反応ではあります。
はい、じゃあその素材は福島県のいろんな各地から今調達をして、はい、もちろんまあカツラオでは収穫はできないということで、はい、でそれをカツラオの色にして、ね、それを東京の皆さんに味わっていただいている。
はい、はい、そうです。
主にそのカツラの色にしている加工をしている方々ってどんな方々ですか？
やっぱりもともと村で、まあ、そういう産品を作ってる方ですとか、あと震災後、やっぱり時間仮設とかで時間を持て余していた方々が、まあ、そういうことをしていただいてますね。
で直接の作った作り手の方々がその買ってくださった皆さんの声を聞くような機会も持っている。
はい、まだなかなか機会が作れてなくて、うん、福島の桂村の、まあ、お母さんたちはお連れできてないんですけども、例えば北方ですとか、あと最近だと、飯舘村のお母さんを、まあ、東京の下北沢の方に来ていただいて、直接その作る時にどういうふうな思いを込めていただいているかとか、あと福島で感じているってことをダイレクトに東京 その消費者の方にお伝えしていただいてます。
これからどんなことをどんなふうに展開していきたいというふうに思っているのか教えてください。
桂尾村はこれから、まあ、帰る方がいらっしゃったりとか、うん、あと、まあ、別の土地に移られている方もいらっしゃ出てくるとは思うんですけども、やっぱりその一番残さなきゃいけないものはやっぱりその桂尾っていう名前というか、うん、代々受け継いできたの歴史だったりとか横のつながりだったりすると思うんですね、うん、まあ、それを、次の子供たちに残していけるように、例えば桂尾 その子供たちとか私で言うと孫ですとかがやっぱりその自分のふるさとはどこかって聞かれた時に答えられないっていうのはすごく悲しいことだと思うので、
うん、
そう自信を持って僕、私は桂尾村の出身だと、実は歴史はすごくてとかですごく美味しいものがあってというふうに言えるような活動をしていきたいと思ってますね。
下枝さん自身にとって今桂尾の一番の魅力って何ですか？
そうですね、すごく桂尾だけではなくていろんな地域 その復興のお手伝いするんですけども、やっぱその中でも特に桂尾について感じるのはすごく古式豊かですかね、すごく歴史を重んじる、すごく上下関係を重んじる、すごくその風土が強いなと思います、うん、特にその思いやりっていうところはすごく感じまして、これは別の方から聞いたんですけれども、仮設でヒアリングをした時に聞きたい方に伺っていらっしゃらなかったそうなんですよ。そしたら隣の家のおばあちゃんが出てきて今いないぞってなって、で代わりに私が答えてやるかってなりましてですねでいろいろ家にあげていただいてお話聞かせていただいて、そして帰ったらしいんですけども、ただその後今度はその本当に聞きたかったヒアリングしたかった方から電話が来て、ごめんねと、で今度時間作るから来るかいってことでどうも話があったみたいで、ここまでそのホスピタリー精神が溢れてる方がいるっていうのはなかなか僕も聞かなかったものですから、
うーん、いいですよね。下枝さんもそうだと思うんですけど、ちっちゃい時から本当に同級生が一緒に大きくなってきてるでしょ。そういった絆の強さってやっぱり桂尾の魅力なのかなと私は外から見てて思ったりもするんですけど、まあ、これからもじゃあたくさんの活動をしていらっしゃると思いますけど、また機会があったら 今度はこんなイベントやりましたとか、こんな報告がありますという、そんなお話をしていただければなと思います。
はい、わかりました。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
福島トヨタは県内の水環境を考え良くする取り組みをスモールハイブリッドアクアを通じて始めています。アクアクリーンキャンプ福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストランお買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ポコ C-WAVE FM いわき FM アイツ北方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車東方銀行の提供でお送りしました。